俺たち投資で金持ちになります。
金ラジオ。
皆さんこんにちは。パーソナリティのカブシャンプです。
パーソナリティのスキャル太郎です。
この番組はカブシャンプとスキャル太郎のお金が好きな投資素人の2人が無責任に株や仮想通貨についておしゃべりする番組です。
はい、よいしょよいしょ。
いやいやいや、またスキャル君久しぶりやね。
やってまいりましたね、
うん、やってまいりましたよ。
ちょっと間がまた空いてしまったのかな。
そう、その間にね、はい、いろんなことがありました。
いろいろありましたね、
はい、そのせいでね、うん、僕カブシャンプは、今日声枯れてます。
声枯れてますよね、
はい、声が枯れてるんですよ。
え、なんで枯れてるんですか声が。
あのね、主に選挙活動、はいはい、選挙活動です。
選挙活動
はい、選挙活動です。あのというのが、
はいはい、
僕が運営しているいいかねパレットっていう施設あるじゃないですか、うん、そこに長期滞在している辻智之くんっていうね、はい、いるんですけど、
はいはい、
その辻智之くんが今回ですね、彼は奈良県出身なんですけど、
はい、
まあ、いいかねパレットにこう住んで3年間ぐらい学校現場に出て、
はいはいはい、
で ICT 支援員っていうそういう他の学校でですね、
うん、
パソコン教えたりする仕事をやって、
はいはいはい、
でなんかまあそのいろいろと教育機関をですね、教育を良くしていったり、もっとこう田川を IT 化していきたいみたいな気持ちが湧き上がって、政治にも興味があったらしいんで、
なるほど、
思い切って市政に行こうと、
うん、
で田川市議会議員に立候補するわけですよ、
はい、
そしたら、うん、どっこいもう青柳さんとか、カブシャンプさん、
はい、
カブシャンプさん、
はい、
後援会長お願いできないですかと言われまして、
はい、
でまあなんですかね、まあ、もう個人で、
うん、
まあ、会社とかもほらね、いろいろと関係上ちょっと難しいんで、
うん、
個人でじゃあやらせていただきますって言って講演会場やったのがもう最後。
なるほど。
まあお宅一軒一軒を回ってですね、
うんうんうん、
この度出ることになりましたって一緒に挨拶行ったり。
あ、そうなんや。
でそうじゃなくても、
はいはいはい、
いろいろとこうあるじゃないですか、出陣式とかあるんですよ、
うんうんうん、
とか舞妓納めとかなんかいろいろとあるんですよ。僕全然知らないんですけど、うん、政治や選挙のこと、
うん、
そういうたんびに挨拶しなきゃいけなくて、後援会長として。
それもちょっとじゃあ蓋を開けてみたらそんっていう感じもあったわけ
ですか。そうです。でもやきゅうったらもういろいろとやんなきゃいけないこと実はもりもりあって、
はいはいはい、
そんな中僕も仕事とかね、他のこととかもいろいろとある中で選挙活動やってたんで、
はい、うん、
もういろんなところで声出しすぎて、気づいたらこのようになりました。
なるほどですね、
はい、
いやいや、でも素晴らしいですね。
だからもうなんかほんとバタバタしてて、結果こうカネラジオもですね、なかなかこうまた収録できない期間が長くなっちゃったんで。
そうですね、
まあ、これはちょっとスキャロ君とも話してゴールデンウィーク前にはなんか一本出そうねって話になったんで、
うんうん、そうですね、
今日ちょっと収録をしたんですることになったんですけども、
はいはい、
こういったカブシャンプがですね、
うん、
枯れた声になっちゃったんで、
うん、
大変聞き苦しいかとは思うんですが、
いやいや大丈夫ですよ、
はい、
大丈夫、
はい、皆さんお付き合いいただけると大変ありがたいですっていう感じで。
お願いします、
はいはい、スキャル君はどうですか、なんか最近投資の方とか、 なんか金回りは、ね、どうですか。
金回りは良くはないね、やっぱね。
ちょっと、うん、ほんと声枯れ状況、
ごめんごめん、
良くはないよね。
全然良くはないよ、
まあ、この悪いとは言わずに良、うん、くはないっていうところにリアリティがあるよ ね、 なんかね。
決していいわけじゃない。
そうそう、絶妙なね、
うん、
それ僕も一緒ですよ。良くはないよ、
うんうん
うん、
決してね、
決して良くはないし、ね、会社だってそんな簡単なことじゃないですからね。
そうですね、
まあいろいろとありますけども、
はいはい
はい、で今日はですね、
はい、
前回覚えてますかね、儲かる株を、
うん、
もう思い切ってチャット GPT に聞いてみようということで、
そうやね、
台本をチャット GPT に書かせてですね僕ら収録に臨んだわけですよ、
はいはいはい、
それが、
うん、
思った以上に、
うん、
まあ、好評いただきまして。
あ、そうですか、
なんで
それは良かったです。
調子に乗っちゃってちょっと調子に乗っちゃってっていうね。
そうやね、もうこれ2回目行くのはもうちょっと調子に乗ってることになる ね、
うん、
正直、
はい、
うん、
で金ラジオね、もう前から聞いていただいてる方はもう気づくかもしれないですけど、
はい、
1回目やって割と反応良かったことは、うん、調子に乗っちゃってっていうことがよくあることなんで。
そう、ね、
今回もその調子に乗っちゃって、
はい、
もう1本
チャット GPT
に台本書いてもらおうかみたいな、ということで。
わかりました。
しかも今更このネタみたいなことを、
うんうん、
ちょっと聞いてみようと。
あ、そうなんや、
はい、だからいやもう今更みたいなことを、うん、あえてチャット GPT に台本を書いてもらって、
はい、
今日はやりますよと。
なるほど。
ただやっぱチャット GPT すごい、
うん、
知ってる
知ってる、
ほんとよく知ってるっていう感じ。
あーそうよね、
はい、ということで今日のトークテーマはこちらです、はい、シリコンバレー銀行破綻についてチャット GPT に聞いてみよう。
よいいっすね、はい、シリコンバレー銀行破綻
破綻ね。
あーごめん
ちょっと待って本当にさもうもう本当にただでさえ声が枯れ
状況。シリコンバレー銀行
破綻についてちゃんと
今のカットでお願いします。
いやもうカットしません何言ってんです
か。ここカットでお願いします。カット
しません。破綻についてチャット GPT に聞いてみたわけですよね、はいはいはい、ただ今日もつまりスキャル太郎とカブシャンプが、はい、チャット GPT の書いた台本でシリコンバレー銀行破綻についてチャット GPT に聞くという内容になってるわけですよ。
なるほど。
あの SVC ですかね、うん、S… えシリコンバレー SCVD SVC 銀行なんかあの SV 銀行 SC 銀行、まあ、ちょっと前にです話題になりました、はい、シリコンバレーにある銀行が破綻したと。あ
僕はそう知らなかったです。
そうでしょう、はい、だからそれについて今日はチャット GPT が教えてくれますと。ただ
いいですね、はい、
1点、うん、何せ今日僕が前回チャット GPT 予約をやってロボット声を出したんですけども、はいはいはい、今日はあのこういった事情で裏声が出せないんですよ、うんうん、なので今日のチャット GPT はスキャル太郎くんにやってもらいたいなと。
お僕行きますか。
はい、
わかりました。じゃあやりますよ。
いいですか。
やりますやります、
はい、ということでじゃあ早速、はい、チャット GPT の書いた、台本を
台本に沿って、はい、やっていきましょう。
それに沿ってシリコンバレー銀行破綻について解説していきます、
はい
はい、オープニングトーク。いよいよ今日もお金の話をしていくようだね。
そうだね、お金ってみんなが興味を持っているものだからね。
今日のゲストはチャット GPT だよ。
チャット GPT ってどんな人物なの？もしかしてチャットボット？
そうそう、人工知能のチャットボットだよ。でもとっても賢くていろんなことに詳しいんだ。
へえ、それはすごいね。
チャララランゲスト紹介。それでは今日のゲストチャット GPT を紹介しよう。
こんにちは、チャット GPT よろしくね。こんにちは、皆さんよろしくお願いします。
いやちょっと待って
ちょっと待って、
いやいや、そう変わり映えがなさすぎるよ。
ごめんごめん
ごめん、裏声とかの方がいいよ。
こんにちは、
あ、いいね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本編、さて今日のテーマはシリコンバレー銀行破綻についてだよ。チャット GPT 詳しい説明をお願いできるかな。
はい、シリコンバレー銀行は銀行企業向けの融資を手掛ける銀行でしたが2022年1月に破綻が発表されました。破綻って何が原因なんだろう。具体的な原因はまだ公式に発表されていませんが、報道によると同銀行は新興企業に対する融資の増加とともにリスク管理において問題があったとされています。また新型コロナウイルスの影響により同銀行が融資していた新興企業の多くが経営難に陥ったことも一因とされています。
それは辛いね。
シリコンバレー銀行ってどうなるの？
現在、同銀行は破産手続きを進めており、財務上の問題を解決するために資産の売却を行うことになっています。
それでシリコンバレー銀行が破産すると、預金者のお金はどうなるの？
気になるよね。
アメリカでは連邦預金保険公社 FDIC という機関が預金者の預金を保護するための制度があります。この制度により預金者は最大で25万ドルまでの預金が保護されますつまり預金者は最大で25万ドルまでの金額を取り戻すことができます。
でも25万ドルより多く預けていた人はどうなるの。日本円で3,283万円ね。
その場合は預金者は一部または金額を失う可能性があります。
全額ね。
全額預金者は一部または全額を失う可能性があります。 しかし破綻した銀行の資産を売却することで預金者に返還される可能性もあります。
なるほど、そういうことなんだね。
チャット GPT、 今後新興企業に対する融資を手掛ける銀行が破綻する可能性はあるのかな。
リスク管理がしっかりとされていれば破綻する可能性は低いと考えられますただし新興企業に対する融資は投資に伴うリスクが高いため銀行は十分にリスク管理を行う必要があります。
なるほど、
リスク管理ってどういうことが必要なの。
いやもうほとんど必要。
ちょっと待って、ちょっとさ、
いやほとんど
チャット GPT でしゃべりすぎじゃないぞ。
ほとんど一人でやるよやん、うん、
チャット GPT でしゃべりすぎじゃない。大丈夫、
大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。
リスク管理には融資先の信用調査や財務分析、リスクの分散、融資先の経営状況の定期的なモニタリングなどが含まれます。
なるほど、そういうことが必要なんだね。
チャット GPT、 今日は本当にありがとう。とても勉強になったよ。
私こそご紹介、
招待、
ご招待いただきありがとうございました。また何かあれば気軽にご相談ください。
チャラララな、エンディングトーク今日はシリコンバレー銀行破綻についてチャット GPT に教えてもらい、とても勉強になったね。
そうだね、リスク管理ってとても大事なことなんだね。でもリスクを完全に回避することはできないと思うんだ。リスクを取ることはビジネスにおいて必要なことだと思うけど、どうやってリスクを最小限に抑えることができるの
また出てきた
リスクを最小限に抑えるためにはリスク管理の手法やツールを使い、リスクを予測し、それに対する対策を打つことが必要です。例えばリスクの分散、保険の利用、予算の確保などがあります。
なるほど、確かにリスクを完全に回避することはできないけど、リスクを予測し対策を打っていくことが大事なんだね。
そうだね、それにリスクを取ることが必要な場合はリターンが大きい時にリスクを取ることが大切だと思う。
そうそう、リスクとリターンは表裏一体なんだからね。
そんなこんなで今日はお金の話で盛り上がったね
そうだね、チャット GPT に来てもらって本当に勉強になったよ。
また機会があったらお金の話しようね。
それでは今日はこの辺で、
またね
いいよね、なんかさ、なんかシン食ったことを言わないよね。
そうやね、
そうなんですよ。今回もチャット GPT に、
チャット GPT、
はい、聞いたわけですよ。
なるほど、なんか俺自分でチャット GPT 役をしたばっかりにさ、うん、あまりその部分は頭に入ってないよね。
いやこれといって確信めいたことは何も言ってない。
言ってなかった、う
ん、何も言ってない。これといってはね、だからなんかまあチャット GPT っぽい、
はい、
的確に確信めいたことは言わずに、
うん、なるほど、
でも話として聞いたら、なるほどそうだよねと思うことをちゃんと話してくれる
なるほどね、
うん、ちゃんと教養番組になってたと思うよ
これどうなん、リスナーさんからするとさ、うん、ちゃんと情報入ったんかね今ので。
いや前回から入ってないと思うよ別に
その どうなんやろうね、
情報を求めてないと思う、
まあ、求めてない。
俺たちも別に情報を求めてない。その最新の AI を使って台本を書いたら、はいはい、で気になるニュースについて聞いたりさ、はい、株のことについて聞いたらどういった返答が返ってくるのかっていう話をさ、ね、ここで多分やるよだけ。
まあまあまあまあ、いやとは言ってもそのどれぐらい情報が入ったんかなって、
まあ気になるところで ね、気になるところとは思うけど、うん、でもまあ、うん、これといって情報は入ってないと
思う、はい、なるほどなるほど。
そうなんですよね。まあでもまあチャット GPT のおかげでですね、
そうですね、
シリコンバレー銀行破綻について知ることができたんで、うん、よかったんじゃないかなとは僕は思いますよ。
そうですね、
うん、
まあちょっと若干話変わるかもしれないですけど、うん、前ちょっと株シャンプーにも話しましたけど、この母校で、何かな、何つったらいいかな、社会人を集めてまあイベントというか、
はいはい、
学生にそれを講義というか、
キャリア教育みたいな、大人のキャリア教育みたいな感じですよね、
多分
ね、
するイベントがあって、
はいはい、
それにちょっと僕の先生からたまたま声をかけていただいてですね、はい、 あの今度やるんですけど。
あ、僕もなんですよ。
ですよね。
結局あの僕はでもあの僕じゃなくて、はいはい、うちのスタッフの女の子と一緒にやる、
うん、や
ら
せて、
はい、女の子がメインでやるんですけど。
いやだからそういうのにもちろん原稿書いたりとか、うん、資料用意したりするんですよね、うん、要は僕がどういうこれまで経過をたどって今に至るかみたいなこととか、まあ、
働き方とかですよね。
働き方とかも含めて、うんうん、今どういうスタイルで働いてるかとか、
はいはいはい、何を大事にしてるかとかね、
そうそうそう、だからそういうのを話してくれっていうことだったんで、うん、まあ本当ありのままのを話すしかないんですけど、
ええ、
ちょっとチャット GPT 君にもお世話になろうかなってちょっと、
ああいいじゃないですか、
思ってるんですよ、うんうんうん、
結構ね、あの指示のねチャット GPT はどんな指示を出すかによって結構文章やっぱ、
ね、
あの精度が変わるんで、
そうだね、
はい、だからなんかコントロールするというか、うん、質問の精度が求められてきますけど ね,
かなりね、
うん、なんででもただすごいよ、結構本当にそういう文章とか、はいはいはい、そういう演説の内容とかもしっかり考えてくれるんで、
そうだね、うん、チャット GPT 君、
はい、チャット GPT 君おすすめですよ、
ね、
は
い、いいですね。
あとあれですね、はい、またそれは全然関係ないんですけど、
はいはいはい、
先日ホムラさんに会いましたね。
ホムラさんに会いましたよ、うん、ついに
ね、カネラジオの本当に最初からファンをやっていただいて、ね、僕らに投資までしてくれてる、
そうですよ。
あ、僕ねお会いした時に言うの忘れてました、まだあれ XM トレーディング完全に焼かれてはないですからねっていう、
あ、そうか、うん、それ伝えれてなかった、
ね、はい、退場はしないですよっていうのを忘れてた。そうだそうだ、
そうなんですよ、ホムラさん本当ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。実際にお会いできて嬉しかったですよね。
そうですね、
ね、なんか、うん、なんというかこうアッパーなね、
アッパー、そうですね、
なんかこうなんというか勝手にアメリカナイズというかこうなんかこうノリがね、外国人のようなこう、
そうですね、
ノリをちょっと感じる気品の溢れる方でしたけど、
うん、そうですね、
だから結構僕カネラジオの聞いていただいてリスナーさんの方に少しずつお会いしてるんで、
そうですね、
はい、なんかもう
なんかまあ穂村さんは本当にイメージでしかなかった、イメージがこうね、はい、そういうメールであったりそういう部分でしかちょっとイメージする部分がなかったんですけど、
うんうん、
想像とちょっと違いましたね。
あ、本当ですか、
うん、
どんな想像してたんですか。
いや、なんかいやすごい多分こう真面目な方なんだろうなっていうのはすごい伝わってはきたんですけど、
はいはい、
なんか陽気な部分というか、
あ、明るい感じがね、
そうそうそうそう、な部分がすごいこう垣間見れたんで、
はい、
よかったなと
思いますけ
ど、よかったなって、
まあ、僕らがね別でやってるラジオがあって、
はいはいはい、
そのバンドもやってるじゃないですか、
うんうん、
でそのバンドのライブに来てくれてたんですよね。
そうですね、ライブを見に来てくれてたんですよ、ね、
わざわざ福岡市のね、はい、僕らが出たライブを
差し入れもいただいて
ね、ほんと差し入れまでありがとうございます、本当にお金もくれて差し入れまでしてくれて、
そうですね、
さらにはライブまで見に来てくれるんでね、
ちょっともしかしたらお金くれんじゃないかなって思ったけど、くれなかった、もらえなかったですね。
いや
投資してもらえるんじゃないかな、
それも小遣い焼き、
そっか、
その場でもらったらこれ使ってっつうのは小遣い焼き、
そっかそっか、
はい、まあ、ありがたいですよ、
本当にありがとう、
僕らにね本当にこんなにあれしていただいて、
ね、
はい、なんで僕らももう全然ちょこちょこね収録させてもらってますけど、まあ常にねスキャル君と僕カブシャンプが一緒にいたりね、はいはい、一緒に動いてたりすることも多いので、
そうだね、
はい、もし皆さん僕らの動きを ね見ていただいて、どっかでお会いできることあれば、
そうですね、
大変嬉しく思いますんで、
で穂村さんもなんかね、お仕事というかそういったカフェとかバーとかこう運営 してたりするみたい
なので、
う
ん、なんかいろいろとねやられてるんで、
ね、
すごいですよ、 SNS とかも結構ポッドキャストとかも盛んにやってらっしゃるし、まあ、店舗もやってらっしゃるし、
そうですね、
投資もやってますからね、
投資もやって
ます、まあ本当すごいですよ、
バイタリティ
がやっぱあふれる感じをしましたね、
いや、
はいはい、なんでまあそういうのを見習って、うん、僕らもこれからもね果敢に攻めて投資をガンガンやっていきたいなと思ってます、
思ってますね、
はい、本当にねいつもありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そんな感じですかね、はい、カブシャンプもスキャルタロもツイッターやっておりますので、そちらもぜひフォローください。俺たち投資で金持ちになります、カネラジオ毎週水曜日東京証券取引所の全場売り朝11時半にお送りしております、
はい、
また番組に対するご意見ご感想もお待ちしております、カネラジオ公式 LINE オープンチャットもしくはカネラジオ2020@gmail.com までメールを送りください、本日もお聞きくださいましてどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
それでは次回のカネラジオもお楽しみに。